皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファイルン語学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月19日にミンフィーネットで発表された、実習の中でマナンが消えたという内容です。それではお聞きください。実習の中でマナンが消えた。文、中国のダーファーです。私は法を得てから20年以上になりますが、ここ数年の実習を通して自分の中に多くの人心があること、特に怨恨心が強いことに少しずつ気づいてきました。以下はある同修が病号のマナンに会い、私たちの学法グループに来た際、師父の慈悲深い塩梅のもとで互いに助け合い、共に精進し、共に向上した経験についてお話しします。この同修は現地の人で、2年前に他の地域で家を買い、今年の7月に地元に戻ってきました。私は彼女に連絡をして、彼女の状態が良くないことを知りました。彼女は病号の状態が現れ、学法も伝講もできず、何もできないのです。毎日、6、7回食事をして、夜中にも起きて1回食べるそうですが、一度に食べられるのは少しだけだそうです。その時、私は驚き、家に来てください、と言いました。彼女は迷惑をかけるのを心配していましたが、私は簡単に説明しました。翌日、彼女は夫に連れられてきました。玄関に入って、彼女がとても痩せているのを見て、驚きました。ご主人は、彼女の大まかな状況を少し話した後、すぐに帰って行きました。私は彼女に詳しい状況を尋ねました。1年前、誰かが通報したようで、邪悪な共産党にダーファーの書籍を奪われました。現在は手元にジュアン・ファールン一冊だけしか残っていません。夫が本を学ぶことを許さなかったため、彼女は夫と話し合いましたが、結局一人で学ぶしかなく、同州とも連絡を取ることができませんでした。彼女の夫は常人であり、彼女に非常に厳しく、法を学ばせず、このような状態になってしまったのです。彼女は自分のことすらまともにできず、自立が難しい状況でした。私は彼女に、どこか法に符合していないか、うちに向けて探してみてください。私たちが一緒になれたことは、各自の人心や執着を取り除く必要があります。と言いました。彼女は自分の家庭の状況や夫との関係を話し始めました。彼女によれば、夫婦の関係はしばしば調和せず、意見が合わないことが多く、夫が子供の面倒も見ないため、怨恨心や不満などが生じてしまい、このような状況になったと言ってくれました。彼女に、それではその根本を見つけて取り除いてください。今日、私の家に来られたのは、師父の慈悲深い塩梅であり、師父はどの弟子も見捨てられず、常に私たちのそばにいて、守り、悟らせ、家事してくださいます。乗り越えられない関門などありません。あなたが来てくれたことは、私に怨恨心や私心など様々な良くない人心を取り除く助けになります。私たちは一緒に学法をし、各自の不足を見つけ、共に精進して向上しましょう。この関門をしっかり乗り越え、師父が要求された通りにして、師父の法を正すことを手伝い、衆生を救いましょう、と言いました。私の家は学法グループなので、午後、私たちは一緒に学法をします。 同州たちも彼女の状況について話して交流し、互いに助け合い、心を静めて法を学びました。一字一句、法理を明らかにしながら学法しました。常に師父の法に照らして自分の行動を見直し、自分に厳しく要求し、無視無我で他人を優先して、何事においても他人のことを先に考えるようにしました。一緒に学法をすることで、同州は長期に抱えた様々な良くない心を見つけました。特に、怨恨心、利己心を暴露し、取り除くことができました。三日目になると、同州の状態は大きく改善しました。一日何度も食べていたのが、規則正しく、一日三食になり、しかも、一回の食事の量も増えました。以前は、座ることもできず、常に伏せていたのが、立ち上がることができるようになり、学法や連行、初少年、すべてできるようになりました。集団で学法する環境は、非常に良いものであり、これは師父が望まれるものです。同州は、私の家に、5、6日間滞在し、同州の体の状態は完全に正常に戻りました。また、ダーファーに関連する資料などを全部彼女のために用意しました。帰宅する際には彼女の夫が迎えに来て、まるで別人のようです、と喜んで言いました。同州も夫にダーファーの素晴らしさ、この環境の良さを伝えました。お昼になり、私は家で食事を作るつもりでしたが、彼女の夫がどうしてもレストランで食べるというので、一緒に行くことにしました。同州はおかず以外に大きな器のラーメンも注文して全部食べました。彼女の夫はとても喜んでいました。私たちは彼にダーファーの真相を伝え、ファールンダーファーは素晴らしい。真、善、忍は素晴らしい。という心からの9文字をしっかり覚えるように進めました。彼は完全に理解し、この生命は救われました。そして彼らは一緒に家に帰っていきました。同州の姿は一つの鏡でもあります。この出来事を通じて、私は一つの観念を変え、家庭内の矛盾や不満の中で物事を見るのをやめ、正しいか間違っているかの是非で物事を判断するのをやめることです。トラブルが起きた時は、その矛盾の双方の是非や正誤を判別するのではなく、ただ一つのことを考えるようになりました。それは、師父が私の前にこの矛盾を置かれたのは、私に何を成し遂げさせようとしておられるのか、自分の不足を探し、自分を高め、自分を昇華させることこそ、私が収めるべきものです。これが、師父の苦心の塩梅であり、私を向上させるためのものです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミューフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。